初夏の京都1週間2017 3、3日目6月27日火曜日観光バスツアー6時起床曇り空朝からバス観光を予約してある源氏ロマン宇治と伏見をめぐる満腹寺普茶料理と平等院醍醐寺今日は京都市内を離れ宇治伏見アジサイ寺の三室戸寺を皮切りに約7時間の観光だ9時40分バスは二十数人の客を乗せて京都駅烏丸口を出発蒸し暑い三室戸寺西国33箇所第10番札所3号は明星山で本山修験宗の別格本山開山は後期年間770年から780年と古いお寺の案内には約1200年前後期元年弘仁天皇の勅願により今の三室戸寺の奥岩淵より出現した千手観世音菩薩をご本尊として創建されたとある杉木立の参道を登って本堂に着いた現在の本堂は約180年前文化2年に重層入母屋造りとして建築されたという後ろに室町時代の18神社社殿東には鐘楼と三重の塔が見える四季折々の花が見られるという花の寺境内の広い傾斜地には枯山水と池泉の2つの庭園総計5000坪それを取り巻いてアジサイが今は盛り1万株だそうだ山門手前から本堂に向かって咲き競っている青赤白だけではない様々で微妙な淡い色合いが思わずホッとさせてくれる帰りの途中で芭蕉のこんな句を見た山吹や宇治の梅炉の仁王とき西行の歌も暮れはつる秋の片身にしばしみんもみじ散らすな三室戸の山まこと境内は全体にわたって心和ませる爽やかな小一時間は本日のいい出だしとなった盛りなる蓮に仏の気配して恵美子満腹寺まずはお寺の紹介パンフレットを引用する1654年江戸時代中国福建省から渡来した隠元禅師が五水を法王や徳川四代将軍家綱公の尊崇を得て1661年に改装された寺院であり日本三禅宗臨済曹洞大瀑の一つ大瀑宗の大本山です大瀑宗では儀式作法は明代に制定された仏教儀礼で行われ毎日読まれるお経は大瀑洞院で発音し中国明代そのままの方式盆梅を 継承しています。建造物は中国の明朝様式を取り入れた伽藍配置です。創建当初の姿そのままを今日に伝える寺院は日本では他に例がなく、代表的な禅宗伽藍建築群として主要建物23棟、回廊、額、塀などが国の重要文化財に指定されています。今用観光的にはフチャ料理が売りなのだ。フチャ、昼前について本堂から廊下を渡り食堂へ、途中立ち止まりたいところが数箇所あったが食後の楽しみとした。変わり映えのしないテーブル席の部屋に案内され、こんな料理が出た。フチャとはあまねく大勢の人にお茶を差し上げるという意味で、お寺での行事について協議や打ち合わせの時に茶礼という儀式を行い、その後の社茶慰労会で出される中国風精進料理をフチャと言います。満腹寺パンフレット。確かに中国風精進料理なのだが、僕にはこれといった印象がない。妻たち女性はそれなりにめでていた。僕には上記パンフレットの御託船とは裏腹に他の寺院との際立った違いが見られ感じられなかった。フチャ料理をこれが中国風と目にも口にもそう思わなかったと思わなかったのと同じように、恥じるべし。大王法殿本堂、日本では唯一最大の地区材を使った歴史的建造物。海盤、祭堂前にある魚盤で木魚の原型、時を報ずるものとして今も使われている。山門を出れば日本ぞ茶摘み歌聞く者に、一口目もインゲン禅師とかけてインゲン豆と行きたいところだが、どこを探してもそれを裏付ける情報なし。一応忘れることにするが、去るブログにはこうあった。インゲンさんは日本に移住するつもりで様々な文物を持ってきました。絵画では南画を、仏具では木魚を、食では飢饉対策との情報から豆、レンコン、孟宗竹、スイカ等をも持ってきたと言われています。真偽やいかに。インターネットの語源由来辞典はこう書いてある。明の僧であった隠元禅師が1654年昭和3年に来日した際、日本へ持ち込んだことから隠元の名がついたとされている。平等院、永正7年1052年関白藤原頼通によって父道長の別荘を寺院に改め創建された。翌年の天義元年1053年に阿弥陀如来を安置する阿弥陀堂が建立され、現在鳳凰堂と呼ばれている。庭園は浄土式の釈迦庭園として史跡名勝に指定され、現在鳳凰堂周辺の巣浜や平橋、反橋などが整備されている。他にも平等院には 大和絵風来号図、梵鐘、鳳凰一対など平安時代の文化財が多くあり、特に11世紀の仏像群としては唯一伝来する雲中供養菩薩像52句はいずれも雲に乗り、さまざまな楽器を奏でて舞うなど、のびのびと繊細に彫り上げられている。十円玉の裏側が平等院の鳳凰堂だと初めて気づかされた。十円玉と違っていかにも重厚な佇まい。確かに鳥が羽を広げた形に似て、その中道の屋根に一対の鳳凰。なるほど、それで鳳凰堂。その全体像を水面に映す安治池、宇治川や対岸の山々を借景として取り込み、須浜、平橋、反橋や小島が配されて、史跡名勝平等院庭園を形作っているという。まさに壮観。他の神社仏閣とは異次元の景観だった。第五次伽藍霊宝館三宝院と広大な寺院だ。五重の塔は京都府下最古の木造建築とか。3ヶ月前も天候に恵まれ心地よい参拝をしたのだった。貞観16年874年正法尊師が開創以来、醍醐、朱雀、村上の父子三代の聖帝恩師皇后の帰依により醍醐寺永世五寺の基礎が築かれた。南北朝、室町幕府、桃山時代、江戸時代と歴代石徳の座主を迎え、寺は守られてきたが、明治の廃仏毀釈で寺領は国に返還、経営基盤は大きく揺れ、衰退の一途をたどり始めた。しかしこの苦境の中、一山に伝わる一切の宝物を一死に至るまで流出することなきを旨とした結果、現在伝承文化財は国宝69,420点、重要文化財6,521点に及ぶ。3月末に訪れた時のと合わせて添付写真が55枚、とくとご覧あれ。3つのエリアそれぞれに特徴がありそうだが、それはそれ。唐門を入って三宝院の庭園、そして表書院では屏風へ、伽藍エリアでは仁王門の向こうに金堂があり、その右向かいが五重の塔。この塔は天暦5年951年の完成で、京都府下最古の木造建築という。出口手前の霊宝館には国宝10分の仏像がずらり並んでいた。この付近3月はしだれ桜が咲きかかっていた。果樹寺、三号は木鉱山、山品区の門跡寺院で、真言宗山品派大本山果樹寺と読む。正泰三年900年に醍醐天皇が創建。開山は正春、本尊は千手観音、寺門は裏八重菊、皇室と藤原宇治にゆかりの深い寺院という。庭園の果樹寺標志園は 氷室の池を中心に造園され、周辺の山を借景に広大な自然美を楽しむ池泉庭園。残念ながら氷室の池以外に強い印象を得なかった。平等院からの帰りがけ、鴨川に松原橋がかかっていた。ガイドさん曰く、冗談ですが、こちら平等院がある方が極楽で、橋を渡ると地獄とも言われています。確かに橋の向こうに六道珍王寺、今は地の人に六道山と呼ばれているようだが、門前は昔六道の辻といい、あの世と現世の分岐点。 JTB の本によると、昔は亡くなった人の亡骸を棺に納めて鴨川を渡り、この辺りで僧侶が亡者の霊魂に引導を渡し、延べ送りをするのが習わしだったとか。近くに浄瑠璃寺といった極楽の寺もあるから念のため。なぜこの下りを引き合いに出すのか。鴨川を三途の川と見立て、松原橋があの世への道とすれば、まさに落語地獄八景亡者の戯れ。ウィキペディアのあらすじ紹介を引用する。サバの刺身を食べて食あたりで死んだ記録が、明土への旅路で伊勢屋のご隠居と再会するところから始まる。三途の川渡り、西の河原、六道の辻、閻魔の帳などおなじみの地獄の風景が、登場人物が入れ替わりつつ描写される。最初に登場する記録のほか、居並ぶ一堂に閻魔大王の裁定が下されるところまでがだいたい前半。閻魔大王の裁定により、一堂の中から4人の男が地獄行きとなり、後半はその4人と地獄の鬼や閻魔の話。4人が4人ともくせ者ぞろいで、あれやこれやの手を使って鬼たちを困らせる。一頃桂米朝の軽く1時間を超すこの落語に聞き惚れた。筋書きといい、個性あふるる登場人物といい、ギャグの数々といい、まさに落語の絶品。また聞きたくなった。パート4へ続く。